町健次郎の大人町遊び。大人町遊び。
さあ、今夜遊びに来ていただいているのは、朝日新聞記者で、そして、まあ、ノンフィクション作家という肩書きもある大鹿康明さんです。今夜よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まあ、お久しぶりでもありますね。私と大鹿さんは、若干ちょっと関係がありまして、実は私が、福岡でやってる音楽関連のいろんなことに関して、ちょっと興味を持っていただいたことがあって、で、何回か取材をね、していただいて、で、それで、最終的にはですね、もう朝日新聞で言うと、人というね、もう全国的にもよく知られているコーナーにも、取り上げていただけるというね、ことがありまして、で、それを記事を書いてくださったのが大鹿さんということで。まあ、非常にこう音楽的なね、話も雑談でよくしてたりもしてたので、一度大鹿さんにはゆっくり話をお伺いしたいなと思って今日、実はお迎えした次第です。
光栄です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
大鹿さんも報道記者という肩書きがあるので、なんか人にこう取材するとか、聞くことばっかりでしょ。
そうなんです。だから今日すごく緊張しても
ご自身がこうやってこう、ある種インタビューされるとかっていうのは、今まで、ありますか？
あんまりないですね。
あんまりないんですか、
そういうことばっかりで。
ちょっと光栄というか。
光栄というか、緊張もしてますね。
番組的にもですね、実はその、いわゆるこう新聞記者という肩書きを持つ方をお迎えするのは、もうほぼ初めてなので、はい、そのあたりも、果たしてどういう感覚っていうか、どういうふうな考え方を日頃ね、されているのかというところまでちょっと踏み込めたらなとは思ってはいますが。
わかりました。
何年目ですか、新聞記者になられて。
昭和最後の年に入社したので、はい、もう36年。
36年、
今年59歳なので、お、来年。
なるほど。あ、もういよいよ集大成的なタイミングに。
そうですね、もう就活に入ってるというか、終わる方の就活
ちょっと早いんでしょうけど、仕事をね、ある程度どっかでこう一段落というタイミングは来てるということなんでしょうけども、
そうです。
もうどうなんですか、ちっちゃな頃からといいますか、もう将来その報道のジャンル、あるいは新聞記者になりたいという思いはもうあったんですか？
いや、全くそうはなくて、中学校ぐらいの時に、最初、深町さんもそうかもしれませんけれども、ロックの洗礼を浴びましてですね。
音楽からまず。
そうです。で、たまたま入った中学高校が私立の管理教育の学校なので、そこで成績が悪かったんで、もう学校の体制に反発するイコールロックに端的するというような感じになってましてですね、そこでもうほとんどハードロック、当時はハードロック一辺倒で、
その頃何が入ってました、リアルタイム。
一番最初に聞いたのは実は言うとサイモンとガーファンクルだったんです。
お、はいはい。
でその後、そこから一気に洋楽どんどん入っていって、パープル、ゼッペリンになるんですけども、当時アメリカのヒットチャートで上位だったのはイーグルスの最後のロングランとか、ピンクロードだとザ・ウォールとかですね、1978年ぐらいでした、ね、あとレッド・ゼッペリンだとインスルージ・アウト・ドアとか、
ただやっぱりまだロックの勢いがある時代
の最後の、70年代ロックの最後の、
灯火
というか、灯火ですね、もう、というような感じだったんで、音楽雑誌とかに入れたらいいなぐらいだったの、中学高校時代。ロッキングオンにですね、憧れて、渋谷陽一さんに非常にこう洗脳されてですね、
影響を受けてる人多いと思います。
渋谷理論というかですね、あれが一種のイデオロギーだったんで、大きくなったらなんかロッキングオンとか入れてる、あるいは音楽ライターとかになったらいいなぐらいの気持ちだったんですよ、中学校、高校時代は。そういうこう背伸びしたい、もう年頃だったんで、あとその学校の体制をいかにこう批判するか覆すかというその支えるイデオロギーがハードロック、あとちょっとパンクとかですね、そういう反体制的な考え方というか反骨精神っていう言葉はちょっとダサいかもしれないけれども、反抗的な姿勢にこう非常に共感して、ただだんだん高校上がって年取ってく、年齢が上がってくるとそのハードロック一辺倒から、この話ばっかりしていいんですかね。
全然いいですよ。いや、もうそこも含めて、だってその形成されるわけじゃない、人格が、そういうところから。
ハードロック一辺倒からその、もうちょっとこの知的好奇心をかきたてられるというか、背伸びしたい音楽というか、それが九州じゃあんまり聞かれ る人少ないかもしれないですが、うん、プログレッシブロックで、
プログレ、
はい、プログレという世界で、ここがもう深い沼で、
まあ、1ジャンルというかね、ありますからね、ちゃんと、
深い沼で、まあ、どんどん入っていくわけですね、うん、まあ、代表的なクリムゾン、イエス、ピンク・フロイド、うん、まあ、ジェネシス、ELP あたりから入って、うんうんうん、まあ、イタリア、ドイツ、フランスのプログレバンド、
ヨーロッパは特にね、ヨーロッパ、
ここに入っちゃうと、もう、うん、もうどこも底なし沼みたいな感じになってしまって、まあ、そういう中に例えばヘンリー・カウっていうバンドもあってですね、
は
い、
ヘンリー・カウね、
はい、ヘンリー・カウはロックイン・オポジションみたいな運動をやっていて、まあ、ある種あれも反体制運動で、
うん、確かにそう、精神的にもメッセージ性があ
って、まあ、一種審査欲的な運動でもあったとは思うんですけれども、
まあ、ますます影響を受けていくわけですか、
ますます影響を受けていく、反体制ロック、はい、左翼イデオロジーみたいなものがですね、こうなんか隣にあるなっていう。
なるほど。
で、大学進んだのは早稲田で、うん、早稲田入るともう僕らの頃はもう1年生の時からもみんなマスコミ志望みたいなばっかりで、うん、一生なじれば、マスコミ志望に当たるみたいな感じだったので、うん、私も必然的にそういう流れにこう影響を受けて、
はい、
まあ、当時あの朝日新聞でいうと本田和一さんとかですね、
はいはい、
あとノンフィクション作家の沢木耕太郎さんっていうのが、まあ、ある種学生たちから見ると憧れの人で、
はい、
それで、まあ、まあジャーナリズムに開眼して、
うん、
まあ、だから、朝日新聞に入ってきたという、うん、ほとんどこのなんですかね、一貫した歩みというか、
確かにね、今お伺いしてると、
だから、まあ、学校教育に反発、
うん、
ロック、うん、左翼思想、うん、ジャーナリズム、うん、朝日新聞っていうのをこう、
全部ほぼ一直線でなんか繋がってる話ですね。
まあ、未だに左翼思想にこう共感してるわけではないんだけども、ただこう底流にあるのは反骨精神というかですね、うん、
まあ、カウンターカルチャーを、まあ、
カウンターカルチャー大好きですしね、あと、なんと言えばいいのかな、その反抗期がまだ続いてるみたいな感じなんですね。で、若い頃学校に対する反抗とか親に対する反抗なんだけど、今なんとなくこう、だんだんそれが新聞社の上司に対する反抗とか、新聞社の経営に対する反抗みたいな感じになって、まあ、そこの反抗期が続いてる点で言うと、12、3歳から59歳になる今日まであんまり変わんないのかな。
すごいですね。全然いわゆる骨抜きになってないですね。
なってない。
あれがね、割となんか社会のなんか荒波に揉まれたりしていく中で、だんだんこう角が取れていくし、というところが結構一般的な気はするんですが、
まあ、それ何でもかんでもがむしゃらに反発するわけではないんですけども、例えばこう、まあ、新聞社の経営もちょっとおかしいな、まあ、傾いてることもあるんですが、おかしいなと思うと、やっぱり株主総会に出ていって、こう間違ってんじゃないかとかっていうの
が、あそこまでされるんですか、
やったりしてると気がついたら、九州にいたんですね。
おお、なるほど。
菅原道真みたいなもんだなって。
いや、でもね、やっぱそういう、こう、気概というか、気骨っていうか、なんか持ってらっしゃる方が、やっぱり、そういうジャーナリズムの世界にいるっていうのは、なんか非常にこう勇気づけられる話でもありますね。
まあ、合法的な、犯行なので、別に株主総会、株主なので、株主総会に出て質問するのは、株主としての権利だし、まあ、新聞でもよく直接でもうちゃんと株主総会で意見言いましょうみたいなことを書いてるわけなんだから、それを自分が自ら実践しても何の問題もないわけです、
いや、もちろんそうですよね、
あと、まあ、労働組合の委員長選挙にも立候補したことがあるんですけれども、まあ、今の経営陣おかしいんじゃないかみたいなこうチラシを撒いたりして、
それって社内的には、なかなか居心地悪くならないんですか。
変な人と思われますよね、確実に、
全然こう群れないし、
群れないし、まあ、でもそれでも一定の支持があったんで、まあ、選挙では負けたんですけども、まあ、なかなかそこそこの票は取ったんです、ということがあということをやってたら九州に来ちゃったってわけなんです。
まあ、でもそれはね、必ずしも左遷ではないんじゃないかなっていうふうには思ったりもするんですけど、でもそれでも全然譲れないところがちゃんとあったっていうことですもんね、大塚さんの中に。
まあ、そうですね、まあ、あと やってみたかったっていう、そういう遊び心でもあったかもしれません。あ、
それもね、なんか我々ってなんか多分どっかこう報道とかメディアに触れる中で気がつけばね、もうなんかいわゆる御用聞き的な人が書いた記事とかにね、実はこういつの間にか流されてしまったりとかってあると思うんですよね、
はい、
なんかそこの非常にこうフラットなスクエアな客観的な視線を持って言ってる人がどれだけいるんだろうっていう思いはちょっとしてました、正直、でもやっぱり大塚さん世代のような方にもなんかそのいわゆるかつて学生運動じゃないけども、それだけの熱い魂を持った人がちゃんといるんですね。
まあ、学生運動もすでにかなり下火にはなっていたのと、
時代は全然違いますもんね、だって、
まあ、
20年ぐらいでるかな多分。
そうですね、あんまりセクトのやることには共感はしなかったんですけども、
なるほど、あれも群れてる、ね、一つの流れですから、でそういう中でもう35年でしたっけ、ずっと戦い続けてきている。
意見言いたくなっちゃうタイプなんですよね。
なるほどね、ついでもそれはもちろん記事でも表現するわけでしょ。
まあ、そうですね、まあ、それは記事は別にその会社の云々とかとは別とは別なんですけどですね、はい、まあ、やっぱり仕事柄私主にこの経済記者をやってまして、
経済記者なんですね、
まあ、地方勤務を、新聞社とかもそうなんですが、地方勤務を得た後、はい、まあ、東京の政治部、経済部、社会部に配属されるんですが、私経済部という部署が長くて、まあ、そこで今までやってきた仕事は、まあ、一つはライブドアなどのヒルズ族騒動とかですね、はい、日本航空の倒産であったりとか、はい、まあ、東電原発事故とか、東芝の経営問題とか、まあ、日産のゴーンさんの逮捕とか、まあ、さまざまな、
なかなか社会を揺るがしたところ全部漏れなくというか、
さまざまな経済事件とかやっていくと、はい、どうしてもその会社の経営みたいなものが見えてきちゃう、そうすると会社の経営というふうに見てくると、新聞社の経営も含めてどうかなということがやっぱりこう見えてくる、視界に入ってくるというところはありますね。だからずっとだから新聞社として過ごしてきた時期のうちの多くがその会社を取材するということがなかった、記者なんです私、
ということは、まあ、日本のこう組織論というか、
まあ そうですね、
そういう風土みたいなものはもうかなり理解深まってるんでしょうね。
まあそうですね、結局は横並び体質とかですね、まあ、事なかれ主義とかですね、まあ、そこら辺がやっぱり上にどの会社もそうですけども、上に行けば行くほどそういう傾向が強くなっちゃって、まあ、自分最終的には経営陣の保身とかですね、それによって会社の経営が非常に左右されていってしまう、そういうのをこのやっぱ30年間随分いろんなところで見てきた気持ちでいます。
かつてはね、ジャパンアズナンバーワンと言われた時代から、今かなりその世界的に日本は弱いというね、
安い国になっちゃってます
ね。安い国になってしまってますよね、そのあたりもやっぱり今までずっとそういう組織を、まあ、会社とかいわゆる経済を追っかける中で、あ、もうこうなるだろうなっていうのはちょっと予測されてたところもあるんですか。
いや、ここまで落ちるとは思いませんでした。
ね、なんかそれが日本の独特のなんかそういうこう組織のあり方とかとつながってるのかなってちょっとふと思ったりもするんですけどね。
内向き思考ですよね。でやっぱり、上に選ばれる、次の社長に選ばれる人たちの人選がやっぱりどうしても自分から見て扱いやすい後輩を引っ張っていくみたいな感じになっていくので、どんどんその小粒化するというかですね、その傾向は否めないんじゃないかなという気がしますね。むしろベンチャー企業の社長とかの方がやっぱり勢いがあるし、まあ、面白い人が多い、で伝統的な大企業の社長とかだと見てると、まあ、あんまり、まあ、子役人って言ったら言葉が悪いかもしれないですけども、
わかります。なんとなくこう立ち回るのが上手な人が組織の上でなんか上に上がっていくイメージはありますね、
まあ、そういうケースが多いなというふうな印象を受けました。
なるほどね。まあ、そういった意味では、まあ、実際に新聞記者という肩書きだけではなくてノンフィクション作家という肩書きもあって、まあ、私もねちょっと拝読させていただいているその東芝の悲劇とかもね、いや、なんかだからこういうのを読むと改めて思うのが、その新聞の記事というのはどちらかというとこうなんかこう積んだ状態というか、もう全てあからさまになった、いろんな事実関係が割とこう知ることができるような状況になってるんだけども、でも多分そういう事象が起こる原因があったりとか、そのバックグラウンドというのがこういうね、大鹿さんの著書とかを読むと、なるほど、この人はこういうまず家庭に育ったのかとかから始まり、そのファミリーヒストリーがあって、で組織の中でどういうふうにこの人がその上り上がっていったかみたいなのがこう克明に記されてるから、余計なんかねこう興味っていうか、出ますよね。だからなんかこれ新聞記事とこれノンフィクション作家で本を書かれるときっていうのは、なんかこう見る角度って違ったりするんですか。全然、
いや、見る角度はそんなに違ってるわけではないんですけども、新聞だとやっぱりどうしても短いスペースに押し込むので、相当写真しなければならないところ
でしょうね。きっと文字数にかなり制限もあるでしょうし、
あとなんか新聞特有の原稿スタイルっていうかフォーマットにこう合わせると、どうしてもそこでこぼれてくるものがあって、やっぱ新聞の典型的な記事を書くのがやっぱこう物足りない、それだとどうしてもこう不完全燃焼に終わっちゃう、私アイラっていう雑誌にも約9年半10年近くいたんですけども、それでちょっと新聞じゃ物足りないな、もっと長いもの書きたいなっていうんで雑誌の方に移って、まあ、そこでしばらくすると雑誌で2ページ4ページ書けるようになると、もっと長いものを書きたいなと思ってノンフィクションを書くようになったんですけども、やっぱりそのノンフィクションを書くようになって思ったのは、 逆に新聞で普段の仕事をもう一回こう振り返ると、うん、やっぱり新聞記事って浅いんですよ、すごく、うん、その記者たちは一生懸命取材してるつもりだし、ものすごくあの力を尽くしたつもりになってるんだけれども、うん、実は新聞記事って、まあ、非常に 浅いんですよね。
それはまあね、テレビの報道もそうかもしれないけど、今何が起こってるかの繰り返しですよ、
ええ、うん、だからやっぱりしかもその時報じて、まあ、あとはさよならみたいな感じになってしまうので、うん、その問題が起きた時もちろん取材するのは当然なんだけれども、うん、その後なぜこういうことが起きたのか、あるいはどうしてこうなったのかっていうことをですね、うん、もっとこう分析的に何度も反復取材しなくちゃいけないんだけれども、そこはもう、うん、次は今度このニュースが起きたからそっちに行こう、その次はまたこのニュースが起きたからあっちに行こうって感じで、もう一種もう
消化不良というか、
そうですね、
完全
燃焼です。もう流れ作業で行っちゃうんで、うん、やっぱりそこを立ち止まって何度も反復取材して検証していくと、あ、実は本当はこうだったんだっていう話がこう見えてくる、うんうん、
なるほど。
それがやっぱりその新聞記事と違った格好で、まあ、ノンフィクションという格好形でこうまとめられるのが、まあ、面白いなというふうに思うようになったんですね。で、一回本を書くともうやめられないなっていう感じで、うん、まあ、2冊目3冊目っていうふうに出すようになって、うん、まあ、ちょっとそんなにたくさん書いてきてるわけではないんですけれどもですね、うん、私にもっといっぱい書いてる人いっぱいいるので、うん、やっぱノンフィクションを書くのが一番自分の仕事の中ではこう達成感がある。
書き続けてる感じですよ。だからね、仕事がまずそもそも新聞記者なんで、書く仕事じゃないですか、でまたそれをまた余暇を利用して、そういう、まあ、いわゆる本を書いてるっていうね、
まあ、新聞の仕事っていうのは100メートル走とかですね、うん、砲丸投げとかそういう競技みたいな感じで、瞬間芸っていうのかな、瞬発力みたいな、
瞬発力
の、まあ、雑誌だともうちょっと長くて、
中距離ぐらい、
中距離ぐらいになってノンフィクション書くとなんか山登りみたいな感じなんですよ、登山、
なるほどね、
山登ったよみたいな感じで、だやってる最中はもうだいぶ書き上げてきたつもりでいるんだけども、うん、あ、頂上見るとまだこんな、もっとやらなくちゃいけないんだっていう、うん、そういう状況がずっと続くんですけれども、うん、仕上げた時の達成感がやっぱり新聞とかとは比べるともう全然違いますね。全然違うんです
ね。なるほど。現在、
はい、
今大鹿さんが追っかけてたりとか興味がある対象っていうのは何かあるんですか？
もういっぱいあってですね、うん、九州って言ったらもうネタの宝庫だなと思ってですね。
あ、そうなんですか、
まあ、去年暮れに連載したのは、まあ、今潜伏キリシタンと呼ばれる隠れキリシタンの物語は、はい、あの新聞の夕刊で5回ぐらい連載したんです
ね。それもちょっと興味深い、ね、テーマですね、
で、あと去年夏家内があの福岡九州やってきた時に一緒に、はい、家内は焼き物を自分で作るもんですから、唐津伊万里有田ハサミとい
っぱいありますよね九州。確かに、
あ、焼き物ってビジネスなんだなということをちょっとようやく認識しまして、
はいはい、
ハサミ焼きの物語もこれ昨年の12月ですか、新聞で5回ぐらい連載したりとかですね、
うん、
まあ、むしろそのローカルなものにこう魅力があるんですよね。その、うん、よく東京から九州に来て、まあ、福岡に来て東京と同じようなことをやる同僚もいるんですけれども、うん、東京とで起きてるのと同じようなことを九州で探そうという同僚もいるんですけども、うん、僕はちょっと考え方が違って、うん、地方に行ったら地方の固有の問題をやったのが絶対面白いと、
うん、
でそれは、まあ伝統文化みたいなこともそうだろうし、うん、あるいは農林水産業みたいなものもそうだし、うん、地場産業みたいなものもそうだし、はい、まあ、そういうことをやったら面白いんじゃないかなと。
ここでしか起こり得ないような現象をかけた方が面白い。
そうですね。だからここ福岡来てやった仕事はからし明太子の福屋の歴史、まあ、福屋の物語ってのを書いたりとかですね、
うん、
だしのくばら本っていうのがあるんですけども、
ありますね、はい、
くばらさんの物語を書いたり、うん、あと、やっぱ福岡来て東京と比べると福岡ってすごくにぎやかで活気があって面白い街だなと思ってんで、うん、福岡はすごかっていう連載をやったんですね。でその1回目は、まあ、福岡の女性は綺麗だっていう、これはなかなか今ジェンダー上そういう言葉を使えない、
そうね、綺麗という言い方もちょっと少しこう一回考えなきゃいけないぐらい、
だから、
う
ん、女性たちがここで磨かれる、なんかそんなタイトルになってたと思うんですけれども、うんうんうん、それはまあ天神ソラリアとか休みの日来て、うん、私30年前も福岡勤務してたんですけど、その頃と比べたらもう随分、はい、素敵なお嬢さんたちが多いなと、
ますます
磨きがかかっとるなと思いましてですね、なんでだろうと、
いや気になりますね、
というのが一つと、おうおう、であとやっぱり福岡の最近の、まあ、うん、 私音楽ファンなもんですが、はい、地元のロックバンドとかを聞くと、うん、まあ、今みんなミュージックビデオを自分たちで作るようになって、
そうですね、 DIY でやってる人たちが多いですね。で
そこにやっぱりあの地元のモデルさんとかが出てですね、うん、なかなかそれがこうかっこいいなと思います、うん、だから福岡はすごかっていう連載をやるときにまず1回目は女性、若い女性たちの物語で入って、はい、でエンディングがその若い女性たちが地元のロックバンドのミュージックビデオに出た、まあ、出るというようなところで終わらせて、うんうん、で2回目は福岡に新しい音楽の波が起きてるんだよっていうことを紹介すると、うん、でその中で深町さんにコメントをいただいた次第なんです。
その中で私出会ってるんですね。大鹿さんには。
そうなんです。そういう連載をやったのが、まあ、福岡来て間もない頃にそんなことをやりましたね。
なるほど。
まあ、あと今はだからあの熊本で建設中、この間開所式が
半導体騒ぎとか騒ぎで言って
たか、半導体騒ぎ、ね、やってますね、
はい、あ、じゃあいろいろ幅広いんですね、文化から経済まで。
そうですね、もう、もう面白いと思ったことは何でもやろうっていう。
それってあの私もよくわからないんですけど、一応組織人じゃないですか、
う
ん、
そうです。
である程度自分がネタ出しできるんですか、これをちょっとやりたいと。
そうですね、で、うん、今のところやめ、それはあの、こっちの縄張りだからやめてくれとかですね、おうおう、それは手を触れてないでくれとかって言われたことはないですね、
うん、逆にその上からこれやってくれっていうふうなのもあったりはするんですか。
最初の1年目はですね、まあ、うん、コロナの問題もあったんであんまりこう出歩けなくてですね、うん、最初の1年目一昨年かな、うん、一昨年は福岡ネタばっかりやったんですよ、はい、あの屋台の物語とか福屋とかですね、うん、今おっしゃった申し上げたあの福岡はすごいとか、うん、浮羽は素敵なとこだみたいな、まあ、福岡の話ばっかりやったんで、うんうん、まあ、ちょっと、まあ、九州全般にもうちょっと目配せした方がいいんじゃないんですかみたいなことをちょっと、うん、あの言われたこともあって、それでまあちょっとあの、うん、水俣の問題をやったりとかですね、うん、まあ、挟み焼きだったり隠れ切り団だったり半導体だったり、まあ、熊本長崎とかもあ の話もやってるという感じですかね。
じゃあもうあれですね、ネタが切れするようなことがなさそうですね。
そうですね、まあ、だから沖縄の話もやりたいし鹿児島にも行きたいしっていう感じで、うん、
それがね、なんかどうしてもこう一つのきっかけは転勤だったりはするわけですね。
そうですね、
そのいわゆるこう興味の対象みたいなものが、ええ、その土地土地のまたものに変わっていくわけですからね、ええ、
ただ私30年前も福岡に勤務してたので、はい、その時はもういわゆるまだ JR 九州とか西鉄を担当してですね、西鉄のソラリアプロジェクトがどうだとかですね、はい、JR 九州の新幹線作る計画がどうだとか、うん、まあ、そういう非常にこう、うん、よくある地元の経済地だったんですよね、はい、
まあまあ、ちょうどその頃がまた天神の再開発ラッシュのタイミングではあったっていうのがありますけどね。
さすがに今回2回目なので、はい、まあ、同じような目線で同じようなことをやってもしょうがないなと、うん、でやっぱり東京にいると九州のニュースでこういう話知りたいのに結局出てくる原稿は九州電力がどうしたとか、うんうん、福岡県警が誰それ逮捕したみたいな話で、うん、ややこうパターン化してるので、うん、明太子の話なんか東京にいると全然乗らないわけですよ、
うんうん、
隠れ切りしても全く乗らない。
そうで
しょ。だからそういうのやろうかなと思ったんですよね。
それは逆に向こうからするとどういう反応ですか。東京の方からするとこういう九州の基地とか、
まあ、僕に対してはつまんなかったよっていうふうに言う人はあまりいないんだけれども、まあ、
ダイレクトにはなかなか言えないんでしょう
けれども、まあ、私が知る限りではそんなに悪い反応ではなかったです、
うん、あ、そうですか。
割と反響あった、
うん、
というかキリシタンの話を取り上げた時に、うん、あ、まだいるんですかっていう反応がありましたね。
あ、なるほどね、
失礼ながら、うん、もう非常にマイノリティになってるんですけど、まだ、うん、まあ、かなり高齢の 方が多いんですけれども、うん、長崎県の離島とかに従来の信仰を保ってるような人たちがいらっしゃるので、そのことはやっぱり関東ではそんなに関心を持たれてないとか知られてないというかですね、もう歴史の教科書で天草一揆でみんな死んじゃったのかなっていうぐらいにの意識が強いんですよ、うんうん、
なんかね、やっぱこう日々こうそういうなんか更新され続けていくからニュースっていうのが、どうしてもなんかあまりこう長く長期間かけてね追っかけるようなことって難しいですもんね、なんとなくね、うん、
だから福岡がこんな面白い街っていうのももっと東京とかにも伝えた方がいいと思うんですよね、うん、もう九州にいれば当たり前なんだけど、うん、意外に向こうに行くと東京に行くとそんなに知られてないということが割と多いですね、
う
ん、
そう、ジャーナリストの目線で言うと、この九州とか福岡は文化的経済的にどういうふうに魅力があるのかも含めてなんですけど、どうですか。
まあ、魅力はありますね。だからやっぱりその食住接近、まあ 食遊接近というかですね、
食遊、
仕事と遊びがもう近接してる
そっちの遊ですね、
感じですね、はい、で、 非常にコンパクトな、まあ、福岡市でいうとコンパクトな街なので、
うん、
歩いてどこでも行けちゃうという、まあ、チャリンコで十分というかですね、
まあ、確かにウォーカブルな街なんでしょうね、でもあんまり歩きたがらないですけど福岡の人って逆にね、不思議と何でしょうね、
まあ、あと食べ物も美味しいし、
うんうん、
まあ、ちょっと行けばもう、まあ、温泉を含めてですね、離島もあるしですね、海もあり、
自然が近い、
そうです、うん、海もあり山もあり温泉もあり、ね、うん、非常にいいところですね、うん、だから多分転勤人気では福岡札幌ってのはどこの会社もそうだと思うんですけど、うん、国内では 1,2 位を争うんじゃないかなと思いますね、
お、ということはこれだけやっぱり今日本の経済がちょっと弱っているような中で、九州が一つの起爆剤になりうる可能性はないことはないと
でしょうね、まあ、とにかくインバウンドの外国人観光客がこんなに多いのかっていうのが
圧倒的ですね、確かにね、
びっくりしますね、
まあ、そこでも多分おそらく、まあ、お金も落ちているところもあるでしょうし、まあ、言ってもやっぱ福岡は特に顕著ですけど、まあ、のぼせもんが出てくる街 だからこそですね、そのやっぱ 今の時代だからこ その空気を読まずに、ガンガンこう面白い人材が出てくるとまたいいね、ちょっと刺激というか、
そうですね、
面白くなる可能性はありますけどね。
あと福岡の街の特性かもしれませんけども、うん、男性がすごくこの近づきやすい、なんていうのかな、親しくなりなるのが早い街、
なるほど、
東京のみたいにこう紙芯を履いてるっていうか、なんですかね、その会社でのポストとかですね、
うんうん、
勤務先の会社の格とかですね、
うんうん、
出身大学とかですね、
はい、
そういうことでなんかこう相手との距離とか上下関係を測るようなことが
かなりこう競争原理というか聞いてる感じしますよね、
上下関係みたいな
もの、上下関
係も福岡はですね、なんか急におっっていう感じで懐にこう、はい、グッディさんなんか特にそう思ったんです私
、うん、
あの前回
中洲の男ですよね、
中洲のグッディさん、
はい、
グッディさんのとこで飲みに行くと、うん、もう すごくこう近いなっていうかですね、
わかります、なんかあの人も年齢で相手をまた見ないしね、
うん、まあ、あのグッディさんが私東京人の私から見るとグッディさんがだから ある種博多の男性の一種の典型的なスタイルかな、あ、まあ、グッディさんに限らないんだけれども、
うんうん、
すごくこう取材先とかでもお会いして親しくなると、うん、もう
懐に逆に言うとズカズカ
懐に入ってくる、
うんうんうん、そういう人は確かに多いかもしれないですね、
このなんていうんですかね、この憎めないというかですね、だから割と山笠とかにですね、うんうん、新聞社の、うん、で東京から転勤してきた連中も、うん、山笠とかに入ってる、
あ、そういう方もいるんですよ、いらっしゃるんですね、
うん、僕の入社同期の人間今関東のある支局の支局長をやってるんですけども、はい、なんとか流れの一人で、
うんうん、
年に多分相当の回数福岡に来てます、
あ、じゃあその時期になったらもう今や福岡にいなくても戻ってくるというか、
その時期はもちろん その時期に至るまでのなんか会合の度に戻ってきてるみたいな、
やっぱそんだけハマる人が多いんですか、
多いんでしょうね、っていうかそんだけこう楽しい男同士の付き合いが面白いって
なるのか、あ、そうか、そう言われてみたらでもなんかちょっとわからないでもないですね、なんかこうそのヒエラルキーで動いてるんじゃなくて、結構横つながりみたいなのを結構大事にしてる感じなんですかね、むしろ
友達感覚っていうかですね、
割とそうですよ、
ね、すぐなるんですよ、
うん、
何度も会って友達になるんじゃなくて1回目か2回目でえっていうぐらい
やっぱなんかどうなんですかね、もともと商人の街というのもあるし、もっと遡れば大陸の文化が一番最初に福岡にね、入ってきてという、なんか割とオープンなこう資質というか
おもてなしのホスピタリティなんですかね、これは
あるのかな、なんか、言われてみてなんかああなるほどなと思いますけどね、当たり前のように僕らは当事者ですからね、
航路館の昔からですからね、
そうですよね、下品館みたいなものがあって、昔からあったわけですからね、
今は泣かせですよね
そっか、でもやっぱりなんかそうやって大鹿さんのなんかやっぱりこうその視点で福岡とか九州っていうのを見ると僕らも目から鱗が落ちる的な話が結構ありますね、
そうですか、
面白いですよやっぱり、なんかこう直近としてというか、まあ、大鹿さんの方からインフォメーションとしてあえてここで紹介しておきたいものって何かあります？
直近そうですね、う
ん、まあ、直近じゃなくてもいいですよ、まあ、ここなんか最近のイメージで、
まあ、最近はあの熊本の TSMC とかの取材をしてるんで、はい、新聞でもまあ TSMC がなぜ熊本に出て進出したのか、うん、ということを解き明かすような連載を2月にやったので、もしネットかなんかで検索して読めるような状況であったら、まあ、ご覧になっていただければ幸いと思います。
この辺もじゃあもしかしたらいつか著書になる可能性もあるんですね、このテーマは。
かもしれません、
ね、あ、それもちょっと楽しみとか期待しつつ、あと何かこう、もちろん著書があるわけですから、そっか、でも考えてみたらあれですよね、大塚さん、あの、東電の福島原発の本も、はい、著書、はい、メルトダウンも書かれてますから、はい、これがちょうどね、またこのタイミングで言うと、3月11日でしたから、はい、13年になるのかな。
経ちますね、はい、うん。2011年でしたからね。
うん、はい、今、これをまた読み返すと、ちょっとまた見えてくる、見え方が違ってきたりしますかね。
まあ、なかなか著者からそれをなかなか言いにくいですけれどもですね、まあ、私はだから当時はちょっとアイラという雑誌にいたんですけれども、はい、まあ、原発事故が起きてこんなこと許していいのかなっていうのがそもそもの、うん、原動力になってですね、はい、まあ、あの時見てて思ったのはやっぱり、まあ、東京電力もそうなんですけれども、うん、もうこれだけの大事故が起きて大災害が起きてるにもかかわらず、うん、幹部は非常にこう責任感を感じてないというかですね、あの時の東京電力の記者会見はまあひどいというか、もういかに言葉尻を取られないようにするか、いかにその相手から突っ込まれないようにするかというかですね、非常に防衛的な対応に当たっていて、まあそれは東京電力に限らず当時の経済産業省も原子力安全法案もそうだったんですけども、やっぱり日本の中枢というか、この問題に責任がある人たちが非常にこう責任逃れ、事なかれ主義にこうキュキュとしてるなというのにちょっとこう問題を感じて、まあ、取材を進めていって、ノンフィクションとしてまとめたのが私のメルトダウンという本なんですね。だから、まあ、今もし読み返す意味があるとしたら、あの時に何があったんだと、誰がいつどんな行動をしたのかということを自分がそのまでに知り得たことはほとんどはそこに書いたので、うん、まあそれを知る一つのきっかけにはなるんじゃないかなと思います、
うん、なんかもう全て共通しているというか、その東芝の悲劇というもう一つ、ね、著書がありますけど、そこでもいわゆるこう事なかれ主義というか、まあ、責任転嫁があったり、なんか全部そういう体質が問題を起こしてしまっているようなところもね結構ありますからね、
まあ、日本の敗戦と戦争に巻き込む帝国陸軍とかとも似てるのかもしれない。も
う東京裁判から始まっていたのかもしれないですねそういう組織論というかね、まあ、しかし、まあ、こういう大塚さんみたいな存在がいて、あえてこうそこをこうなんて是正まで至らないにしても、まあ、つまびらかにしていくことが一つこう重要な、ことなのかなという気は、まあ、今でも全然ありますからね、はい、まあ、このあたりもまたちょっと来週もまたゲストでいろいろとまた自由に語っていただければと思いますので、はい、また来週もよろしくお願いいたします。
こちらこそよろしくお願いします。
はい、ということで今夜のゲストは、朝日新聞記者、そしてノンフィクション作家、大鹿泰明さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
LoveFM Podcast、
LoveFM のホームページではポッドキャストを配信中。スマートフォンやオーディオプレイヤーを使えばいつでもどこでも LoveFM が楽しめます。 LoveFM.co.jp にアクセスしてくださいね。
LoveFM Podcast。